今日はオープンチャペルの日でありますけれども、オープンチャペルのチラシを見て来られた方いらっしゃるでしょうか。ようこそいらっしゃいました。毎年この頃にオープンチャペルをしているそうですけれども、オープンなんとかというのは最近よく聞きます。大学もオープンカレッジとか、日頃ですね、学生じゃない人は入れないですけども、そういう人のために開放したり、お店とかでもオープンなんとかしてといって、その日は特別料金が安くなっていたり、量が増えていたりということもあるそうです。教会でもこのオープンチャペル、チャペルというのは教会堂のことですけども、オープンチャペルをしているということは、普段よりも教会に来るのが不慣れな方を対象とした習慣にしようとして進めております。初めて来られた方、誘われて来られた方、また自分で意を決して来られた方、歓迎いたします。今日の話のところ、先ほど聖書の箇所を読んでいただきましたけれども、今日の聖書の箇所は、誰でも一度は聞いたことがあるのではないかと思います。ノアの箱舟とその大洪水のことです。聖書には、聖書はこれだけ分厚い書物なわけですけれども、ノアの洪水のことについて、創世記の6章から8章、6、7、8ですから3章にわたって書かれています。ページ数にしておよそ3ページです。で、この厚い聖書の中でたったの3章とも言えます。で、この物語は読み物や絵本になり、また最近でもないです、昔から最近でも映画にもなっています。お店の名前にも使われていることがあり、ある意味このノア、またこのノアの洪水という物語は愛されている物語と言えるのではないでしょうか。ノアの物語のところは、この今日の創世記の6章から8章、3章すべてを読めば分かるわけなんですけれども、聖書全体からすれば短いとはいえ、3章すべてを読むには少々時間がかかります。それですので、ポイントを押さえつつ今日は話を進めていきます。最初にノアの洪水の話は皆さん聞かれたことはあるとは思いますけれども、一応その概略をおさらいしますと、ノアの洪水とは、洪水によってこの地上にあったもの、そこに生きていたものが一旦すべて流されてしまったという話です。そしてノアという人だけ、その家族だけが残ったわけですけれども、最初に質問をさせていただきますが、一体この洪水はなぜ起こったのでしょうか。教会に来られている方、CS から来られている方、もう何度も耳にタコができるほどこの話は聞いていることがあると思います。このノアの洪水の話が出ると、大雨が降った、それは、上空にですね、当時は浄水器というか水の厚い層があって、それが破けて落ちてきたのだとか、最近では地下にあった水が噴出してきたという説もあります。でもその原因はですね、それはどうして起こった物理的な理由であって、なぜ洪水が起こったかというのは、その別の理由があります。それは創世記の6章5節、先ほど読んでいただいたページの右側のページに書いてあります。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も、這うものも、空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。と書いてあります。なぜ洪水が起こったか。それは、人は悪いことばかりするようになってしまったということが原因でした。神様は今お読みしたように、そのことで人を作ったことを悔いました。後悔しました。しかし、その中に一人だけ 神様の行為を受けた人がいました。それがノアです。先ほどの続きのところにこう書いてあります。しかしノアは主の行為を得た。私は作ったことを後悔する。しかしノアは主の行為を得た。すいません。ノアはこの行為を受けた、神様の行為を受けたノアは一体どういう人だったのかと言いますと、それもその次のところに書いてあります。その時代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは神に従う人であった。そして神と共に歩む人であった。で、神様はそのノアを、好意を持ったノアにだけこの地を滅ぼす計画を伝えます。続いて6章の13節、神はノアに言われます。すべて憎なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。そして箱舟を作るように命じます。あなたはゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟には小部屋をいくつも作り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。そして洪水から家族と共に生き延びること、その箱舟には動物と家族を共に入れて生き延びるようにと命じます。17節、見よ、私は地上に洪水をもたらし、命の霊を持つすべての憎なるものを天の下から滅ぼす。地上のすべてのものは息絶える。私はあなたと契約を立てる。あなたは妻子や嫁たちと共に箱舟に入りなさい。ノアは神様のその言葉を信じて従います。22節にこうあります。ノアはすべて神が命じられた通りに果たした。ノアは信じたから従ったのです。この時神様に唯一語りかけられたノアが、いやいや神様、そんなことがあるはずないでしょう。そんな大雨一体どうやって降るんですかと言って信じていなかったならば、ノアは箱舟を一人で作るという大事業を行ったはずがないのです。動物たちもやってきます。箱舟に乗るためにやってきます。それは動物たちも神様に従ったからです。そしてノアの家族も一緒に箱舟に乗りますけれども、家族は神様の声を直接は聞いていません。家族はノアが神様にこう言われた、これから大洪水が起こる、だから箱舟を作って動物も食料も乗せて、お前たちも一緒に乗って救われるんだということを伝えたときに、家族はそれを信じたわけです。家族がもし機能不全で家族、お父さんの言うことを聞かない家庭であれば、親父そんなこと言ったって、そんなことあるわけねえだろうと言って箱舟に乗らなければ、家族はそこで終わっていたわけです。そしていよいよ洪水の直前になります。今日読んでいただいた7章の1節のところです。主はノアに言われた。さあ、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさい。この世代の中であなただけは私に従う人だと私は認めている。さて、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさいと書いてありますけども、二つ目の質問ですが、この時救われた人は何人だったでしょうか。ヒントはその前の十節のところに、六章の十節にあります。ノアには三人の息子、セム、ハム、ヤフェトが生まれた。 そしてノアは、ノアじゃない、すみません、神様はノアに、あなたとあなたの家族、そして嫁を箱舟に乗せなさいと言っています。ノアには3人の子供がいたわけです。そうすると、ノアを含めると子供3人で男が4人、そしてそれぞれに奥さんがいたので、奥さんも4人、で合わせると8人です。この時、箱舟に乗った人は8人だけでした。いよいよそして大雨が降り始め、洪水が起きます。40日と40夜、つまり40日間の間です。雨が降り続け、地上にいたものはすべて息絶えます。7章21節、地上で動いていた肉なるものはすべて、鳥も家畜も獣も、地に群がり這う者も人も、ことごとく息絶えた。乾いた地のすべてのもののうち、その花に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ。そして雨が止んで水が引きます。水は150日の間勢いを失わなかったとあります。今私たちこの最近大災害が起こるというふうなことがあっても、洪水とかなっても大体3日か4日経つと水は引きます。大津波が来た時でも1週間せいぜい1週間とか10日ぐらいで水は引きました。でもこの時の洪水は150日間続きました。船はアララト山というところに泊まります。中東の方には今もある山です。そしてしばらくした後、地が乾いてノアとその家族、また一緒に箱舟に乗った動物たちは地上におります。そしてノアは神様に従う人でしたので、地上に降りて最初にしたことは神様を礼拝することでした。それが8章の20節にこう書いてあります。ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。このあと神様は虹を契約の印として再び洪水でこの地上を滅ぼすことはしないと約束されます。9章の12節のところからこう書いてある。神は言われた。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、よよとこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。永遠の契約に心を留める。神様は虹を見たときにこの契約を思い出す。そしてこれは永遠に続く契約である。すなわちノアの箱舟の時代から今の私たちまでもこの契約は有効であるということです。駆け足ではありましたけれども、これがノアの洪水の物語です。皆さんはよく知られているこの物語を聞いて、神様が地を滅ぼした物語だというふうに感じたり、また思ったりされるでしょうか。たくさんの人が死んでしまうようなことをして、神様ひどいじゃないですか、この大惨事を防ぐことはできなかったのですかと思われるでしょうか。実はノアの洪水の物語は神様が世界を滅ぼした話ではないのです。 神様が世界を滅びから救った話です。先ほど通り過ぎました6章11節のところ、神様がこの地を滅ぼした理由のところ、ここにも書かれています。この地は神の前に堕落し不法に満ちていた。この堕落と書いてある、日本語でこの聖書では堕落というふうに訳されているんですけども、これはこの今の、ノアの洪水の物語の中で神様が地を滅ぼすと言っている時の滅ぼすというのと同じあの単語なんです。つまりこの地は神の前に滅びに向かっていた。神様がこの時何もしなければ、これは悪いことばかり考える人によってこの地は滅ぶしかなかったわけです。そしてそのまま進んでいくと、ノアのように神に従う人は一人もいなくなり、この地はまさにただの滅び、救いが全く救いがない状態になってしまい、誰も残らなかった世界になっていったわけです。神様はそのような事態になる前に手を打たれたわけです。そのためには神様に従わない悪いことしか考えない人たちを滅ぼすしかなかったのです。このところから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。最後の質問をもう一つします。神様が世界を滅ぼすことはもうないのでしょうか。先ほどの虹の契約、神様は洪水によってこの地を滅ぼすことはないと言われている契約が永遠に続く、今も有効なので神様が滅ぼすことはないとも取れるのですけれども、でも世界は一体何が滅ぼすのでしょうか。先ほどのノアの洪水の物語から、心に悪いことばかり思い浮かべる人が滅びに向かわせていた。今の私たち、この私たちの社会はどうでしょうか。戦争はなくならず、毎年のように毎月のように言われる異常気象、最近ではその異常という言葉が慣れてしまったために、今年も暑いですねで済んでいるようにすら思えるように、ように思います。そしてその異常気象、北極の氷が溶けていくとかは、これは人間の生産活動、人間がいろいろエネルギーを使って二酸化炭素や窒素が増えて地球の中が暖かくなっているから、それが滅びの原因となっている、暖かくなっているんだということは今社会的に言われています。だけれども私たちの周りは実際にそれを手を打てていないと思えるような状況ではないでしょうか。で実際そう個人では思っていても、せいぜいゴミを分別して出すぐらいで、私たちには政治に関わる力もないから仕方がないと思っているところもあると思います。でも政治だけではありません。今私たちのこの国でも受験戦争と言われても久しいですけれども、子どもたちを競争に追いやるのは何でしょうか。毎日学校に行って競争をさせられ、させられ、子どもたちばかりじゃなく私たちもその中を通ってきたわけです。学校でも順位をつけられ、誰それ三中の子は、誰それちゃんはって言いながら、心に傷を負いながらみんな育ってきたわけです。でも子どもが幸せになるためなら仕方がないと私たちはどこかで思っている、いやどこかでどころか明確に思ってしまっているのではないでしょうか。またもっと個人的なことで言えば、聖書には貪欲は貪りは罪ですと書いてありますけれども、食欲を完全に抑えることができる人がいるでしょうか。私自身も何度もダイエットに挑戦し、時たま成功するかなと思うんですけども、しばらくすると元に戻ってしまうわけです。私たち長年こう生きていると、自分の欲に抗うことがいかに難しいか、食欲だけではなく 何かを手に入れるということ、その物欲、どっか楽しいところに、まあ、楽しいことはいいんですけども、あれが欲しいな、これが欲しいなと思ったときに、抑えきれない衝動が湧き起こってくるのではないでしょうか。私この春からここに赴任して、まあ、伝道師として来させていただいたわけですけれども、進学校にいるときは、まあ、進学校にいる先生方、それから、牧師の諸先輩方からですね、牧師は模範となるべく立派な生き方をしなさいと言われてきました。でも、そう言いつつ先生方は、まあ、そうは言っても人間罪があるからねと言って必ずできないということを言われます。そして私も今そんなことは絶対にできないということを毎日自覚させられております。人が欲望のままむさぼりを持って生きるときに、この地は滅びに向かいます。そういう意味ではこの地は放っておいても滅ぶんです。で、聖書は人に、そのような私たちに、じゃあどういう生き方をしたらいいのかということを教えています。それを要約するとこうです。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を愛す、隣人を自分のように愛しなさいと言います。聖書は行動を促すわけではありません。もっと根本的なところです。神を愛すること、神の愛するということは神の言うことに耳を傾けるということです。そしてそれは人同士でも同じです。愛する人の言葉を無視する人がいるでしょうか。どう忘れしました。愛の反対の言葉は、無視することであるというふうに言われます。そうです、はい、マザーテレサが出てきませんでした、はい、マザーテレサがそう言っています。で、聖書は何かをするという行いをする以前に愛することを教えます。それを忘れている現代に再び滅びが来るというふうに聖書は警告します。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。人のことは救い主のこと、まあ、私たちイエス様のことですけれども、救い主が来る時、ノアの時代にあったようなことが起こると聖書は明確に言っています。でもその時は水による滅び、それはもうしませんと神様が約束されています。聖書は焼き尽くす火によって地上が滅ぼされると言っています。しかしそれは先ほど私たちがノアの物語から見てきたように、滅びに向かっている地上から全てが滅んでしまう前に救い出すためなのです。神様は信仰のあったノアを救われたように、今も信仰を持つ人を救おうとされます。なぜノアは救われたのか、今日の修法の中心聖句として真ん中の上に書いてあります。この世代の中であなただけは私に従う人だと私は認めている。ノアは神様が言われたように箱舟を作り、またその前に神様が洪水を来る、起こすと言われたことを信じて、そしてそれに従いました。今神様は私たちに滅びが来る、でもその救いに預かる方法が、救われる方法がある。それはイエス・キリストを信じることだと。ノアの時には箱舟が与えられましたけれども、今の私たちにはイエス・キリストが与えられています。イエス・キリストはご存知のように、あの十字架にかかり、イスラエルに十字架にかかり血を流されました。それは私たちの身代わりであったと聖書に書いています。私たちは罪を犯す性質を持っているため、罪をどうしても犯してしまいます。そのような人は滅びに向かいます、 滅びますと聖書は言っています。罪の支払う報酬は死であると先ほどの証の中にもありましたけれども、そうなのです。でもその滅びをイエス・キリストが先に身代わりとなって滅んでくださったのです。ですから私たちが今滅ぼされようとしても、イエス様が身代わりになって先に滅んでくださっているので、それを信じている人は滅ぼされることがありません。滅びることがありません。ですからノアが箱舟を信じてそれに乗ったように、私たちは今イエス・キリストを信じて従っていくときに、その次に来る滅びから逃れることができます。でも次に来る滅びって一体いつなんですかと思われるかもしれません。いつ来るかは私たちには分かりません。私たちの命がいつまで続くか分からないように、いつその再び滅びの時が来るかは私たちには分かりません。ですけれども、私たちの本当の滅びの時というのは、その世界が滅びる時ではないのです。なぜならば、その滅びが来る前に多くの人、ここにいる私たちはおそらく先に亡くなります。でも死んでしまってはイエス・キリストが救い主であることを信じることもできないし、神に従うこともできなくなります。一人一人の最後の日、その世界の滅びの日は、自分の命がこの地上でなくなる時ではないでしょうか。ですから私たちはこの地上で生きながらいている間に信じる必要があります。どうしてノアだけがその時選ばれたのか。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、うんぬんとあります。イエス・キリストの十字架を信じるとどうして救われるのか。それは信じる前にはわからないことです。頭でいくら聞いても理解できない、先ほどのやっぱり証にもありましたけれども、いろいろ聞いてはいても本当に理解できるのは神様が望んでくださった時です。また信じた時に初めて分かることがたくさんあります。ただ信仰がなければ救われることはできないと聖書には書いてあります。でも私のようなものが救われる資格はないと思われる方もおられるでしょうか。私たちは誰でも救われる資格があります。それはなぜならば、このノアの洪水の時に生き残ったのはノアとその家族だけでした。ということは、ここにいる私たち、今ここにいるすべての人はノアの子孫だということになります。ノアの家族、当時、ヘブル語聖書でいう家族っていうのは子孫を含めるもう大きなファミリーを指すことが多いんです。通例なんですけども、私たちは広い意味でノアの家族なんです。神様はノアに、あなたもあなたの家族も救われますと約束しています。しかしその家族というのは、ノアの話を聞いて信じる人がノアの家族なわけです。ここでノアが言うことを聞かず、お父さんの言うことを聞かずに、俺はそんなの信じねえって言って出てしまった時には、家族が崩壊しているわけです。やがて戻ってきてくれればいいんですけども、そのまま戻ってこないと家族は崩壊したまま、それは家族が機能しているとは言えない状態です。神様はノアとその家族を愛されました。ということは、私たちも今愛されているんです。でもその救いに預かる条件として、ノアが言ったこと、伝えたこと、それが私たちに今聖書として伝えられている神様イエス・キリストを救い主として信じるということが、その救いに入る条件となります。このでもさっきも言いましたけども、私には救われる資格がない、こんな汚れている私がもっと清くなってから、神様に喜ばれる人になってから 私は救われ信じることにしよう、信仰告白しようと思っている方もおられ、たまにおられます。でも聖書にはこのように書いてあります。この水で、この水というのは、ノアの洪水で言えば洪水の水のことです。洪水によって人とかたくさん汚れたものが流されて死んで生き返るということですけれども、この水で前もって表された洗礼は今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。洗礼は肉の汚れを取り除くことではなくて、神に正しい良心を願い求めることです。洗礼を受ける、神様を信じたときには、私たちは汚れを汚れ、信じていないところ、罪を持ったままで構わないんです。実際ノアもこの箱舟から降りた後、救われたはずであるのに罪を犯します。神様は、神様を信じて従うという告白をしたときに、それは神様に正しい良心を願い求めれば良いとしています。私たちが実際に罪から本当に解放されるのは、もう一度この救い主が地上に来られる時だからです。私たちはこの地上では多くの悩み、汚れを持ったままです。でも、またこの世界では神様なんかいない。神様がいるならどうしてこんなことが起こるんだと理解をできていない人ばかりでありますけれども、聖書は神様は決して諦めたり見放したりしていない、もしくはいないというのではなくて、この皆が気がついてくれる期間を忍耐して待っておられるというふうに書いてあります。ノアの洪水が起こった時も、ノアが箱舟を作っている時、周りに人たちがいたわけです。でもその人たちが本当は救われることを神様は願っていました。でも忍耐して待っていてもその時が来なかった。そして神が滅ばさなくてはいけない時が来てしまった時に、そこに漏れてしまった人は滅んでしまったわけです。今の時代も神はどこにいるんだと、ますますその声が大きくなるこの時代ですけれども、神の救いはすでに用意されています。その中に皆に共に入らせていただきたいと思います。お祈りいたします。